そしてイエス・キリストの血潮が私たちを清めてくださり、清められたものとして死聖所の中に大胆に入るもの、そういうものとして私たち自身が整えられなければなりません。今日ゴスペル・ア・ボイスは関東において初めての活動を開始します。今までゴスペル・ア・ボイスはこのア・ボイスとしてはなく、かわいゆけ個人としていろんなところに招かれていて活動をしてきました。その中でいろんな教会、いろんな生徒たちがどんどんと変えられて、主に新しくされるとこをたくさん見てきました。だからこれは単なるあの教会、この教会における働きだけではなく、主イエスキリストにあっていろいろな教会がこの働きにもし参加できて、そして今まで本当に接してきた教会が変わった、その命の実態がまだ他の教会、他の政党を通してでも変わって、そしてこの関東においても変わる教会、変わった政党、そういう命がはびこって主に栄光を捧げたいということで長い間準備してきました。だから今日ここで皆さんが主に選ばれて、主に選ばれて、主が指示したモリアの山に来ているという思いで、本当に自分をまず清めてください。主イエスキリストにあって自分を清めてください。イエスよ、私たちを清めてください。イエスよ、私たちを清めてください。イエスよ、私たちを清めてください。イエスよ、私たちを清めてください。あなたの血潮が必要です。あなたの血潮が必要です。あなたが流されたその血潮で、私たちが神と人の前で犯した全ての罪を清めてください。主の血潮を持って一人一人の思いと心を清めて整えてください。私たちがこの時間ここに置いて、私たちがこの時間ここに置いて、初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神と共にあった言葉、まことの言葉であるイエス・キリストを崇め、イエス・キリストに詰まれて、イエス・キリストを通して父なる神に賛美と栄光とを捧げることができますように。イエスよ、私たちをあなたが整えてください。イエスよ、あなたが私たちを整えてください。イエスよ、私たちを整えてください。イエスよ、イエスよ、私たち一人一人をあなたの命で数えてください。ここにいる一人一人をあなたの命で数えてください。ここにいます、あなたの働き人たちを、あなたの血潮で数えてください。あなたの命で数えてください。あなたの栄光で数えてください。イエスよ、あなたは天と地とその下において誰も逆らうことはできない、逆らうことはできない、王の中の王、主の中の主です。イエスよ、イエスよ、イエスよ、私たちを数えてください。あなたにつながった、あなたにつながった聖なる聖なる枝として、私たち一人一人を数えてください。イエスよ、あなたに接ぎ木されたものとして、あなたが私たちに与えてくださる命の水、生ける命の水、その命の水に 私たちが今日扱い、それを飲み、それを私たちの腹から乾かと流すことができますように、イエスよ、あなたが私たちを捉えてください。イエスよ、あなたがいるから私は存在し、あなたがいるから私はここにいます。イエスよ、あなたがいなければ私は無にしたし存在。イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ。イスラエルの賛美の中におられる主、イスラエルの賛美の中におられる主、今日ここにあなたが選んで集めてくださった一人一人、主をヤコブではなくイスラエルとしてあなたが数えてください。身勝手な思いで身勝手な歩みをしていたヤコブでしたが、主よ、あなたが彼と指紋を取ってくださったことにより、彼は身勝手に歩んでいた足をあなたに扱われた。主よ、身勝手なヤコブではなく、主よ、イスラエルとしてあなたに生きることができました。イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、片足取られて立体的には不自由を強いられても、自分の足ではなく主がその代わりに与えてくださった信仰の杖、その杖によって彼は後の人生を全うするように、主よ、最後あなたが与えてくださったその杖に自分の弱り果てた体を、弱り果てた体を支えて自分の全ての人生を支えてくださった主に感謝をしつつ、主が彼を取り、彼はあなたの御国に、ここに集まっている私たち一人一人の主よ、ヤコブ同様、信じてはいながら、自分の方法で、あれをこれをして、失敗して、悲しんで、よろめいて、どうしようもない思いでした。今日主よ、あなたの命が息吹れて新しくされたものが、わずかばかりの信仰を奮い立たせて、主の皆を呼ぶために、この私をご自分のものとして命で数えてくださったその主の、主に感謝を捧げるために、主よ、私たちはここに集まっています。主よ、エデンを追われたアダムとエヴァが主により 人の命を授かる。その二人は初めて主に捧げ物をして主を褒めたたえる。主も礼拝が聖書には書いてあります。同じ礼拝なのにカインの礼拝はカインの生贄は主に受け入れられなかった。同じ礼拝なのにアベルの礼拝はアベルの用意した生贄を主が受け取ってくださった。主よ、私たちがカインの道ではなくアベルの道に立って減り下って主を敬い、最上のもの最上のもの最上のものを持って主よ、あなたにアベルの捧げ物をここに置いて捧げることができますように、イエスを助けてください。今ここで私たちが捧げる賛美、ここで託す祈り、その全てに主よ、私たちは思いを尽くし、心を尽くし、人生を尽くし、命を尽くして、私たちの神、主を礼拝し、主に捧げいたします。どんなに尽くしても私たちの捧げ物は欠けがあって、シミがあって、あなたに到底捧げられるものではないんですが、イエス様、あなたがその私たちをカバーしてくださるため、カバーしてくださるため、尊い血潮を流してくださいました。イエスよ、私たちの賛美、私たちの思い、私たちの祈り、あなたの血潮を持って覆ってください。あなたの血潮で覆ってください。そしてここで私たちはアベルの生贄のようにあなたに受け入れる、あなたの御名を私たちの賛美で祈りで褒めたたえることができますよ。イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、あなたの命で一人一人をご覧になってください。主よ、主よ、一人一人をご覧になってください。あなたに命が与えられて、しながら生きてる人が千千万万と言いますが、あなたを心得てあなたに感謝をして、あなたに減り下って、あなたに罪を告白して、窓外れの道をあなたへと誇り醸して、生きるものはあんまりにもあんまりにも主乏しいです。人がドアの下りのように身勝手な思いで自分にふけて、あれよこれよと 生きています。イエスよ、私たち一人一人をノアのように自分にふけるものではなく、神にふけるものとして、イエスよ、あなたが整えてください。世が私たちをノアをパガにしたように、私たちをパガにして理屈に合わないことをしていると鼻にかけて笑っても、でも主よ、バカにされた時代より主よ、箱舟を得て、箱舟を通って生きながら得たノアの命の方がはるかにはるかに長えられていて、永遠永遠に至っています。ある意味、私たち一人一人も主よ、ノアが虐げられてパガにされて生きるしかなかった、その時代を生きているかもしれません。でも主よ、理屈に合わないとしても、理屈に合わないとしても、あなたの命の法則が山の上で船を作れと私たちに命じるならば、主よ、語りたまえ、しもべ聞きますと、世の理屈ではなく、あなたの命の法則にひれ伏すものとして、私たちもこの時代において救いの箱舟を地上ではなく聖なる山に置いて、それを献上し、永遠の救いのための、私たちが受けなければならない患難の時を整えるものでありますように。イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、私たちを助けてください。一人一人がこれからイエス様の前で自分を整える力を持つ時、主の聖霊よ、一人一人を主イエスキリストの御名によってタッチしてください。主イエスキリストの御名によってタッチ、血潮によりタッチ、栄光によりタッチ、イエスよ、あなたの憐れみによりタッチ、あなたの癒しによりタッチ、タッチしてください。イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、
Yes, you do.
私たちが捧げた祈りが米になって空中に浮いていた。空中に浮いていた。自分身勝手に自分さえ良ければと思った。イエス様がいいと思わないこと、そういったことまでも自分の都合のために私たちは祈ってしまいがち。人はですね、祈りに失望すると、祈りをして祈りに失望するとキリストに失望するんです。祈って答えが来ればすごく嬉しい。でも祈ったでも答えがなかった、まだ祈ったまだ答えがなかったということになってしまうと祈りに失望するんですね。祈りに失望した人はキリストに失望して、そしてキリストからどんどん離れていきます。主は全能なる方、私たちの髪の毛一本までも数えておられる方、私たちが一言も発せない時でも私たちのすべての苦しみ、嘆き、悲しみ、痛み、願いの孤独孤独を知っておられるから、それをどのようにして私たちに与え、どのようにして私たちの人生を報いて、どのようにして私たちを幸せにするかということは、私たち自身が自分自身の思うことよりはるかにはるかにはるかに、主が私たちを思うことの方がはるかにはるかに大きいです。主の方法には間違いはありません。主の方法には間違いはありません。だから新しい祈りの言葉を新潟から始めました。自分が願っていること、願っていることのために、自分の拙い言葉のあれをこれをで、イエス様とベラベラベラベラ 申し上げて拝み倒すようなことではなく、本当に必要なことはイエス様は知っています。だから私にとって必要なことではなく、私の人生を豊かにするために本当に必要なこと、それをあなたがしてくださいと。そして今教派を超えていろんな兄弟姉妹がイエスを助けてください。ただその一言葉に、一つの言葉に自分の願いを託して、そして今祈りをしているところです。関東において、この神奈川県において、イエスを助けてください、これを今日ここからまだ発信していきたいと思います。単純な言葉、ただ一言葉でも、このイエスを助けてください、このイエス様により頼む、この祈り以上の祈りはない。だから皆さん、今心の中に何をイエス様に求めてますでしょうか。するならば、イエスを助けてくださいと、ひたすらそれを思いながら、イエスを助けてくださいと、イエスを助けてくださいと、ただその一つの言葉で、イエス様に助けを求めましょう。じゃあ私が一人で賛美します。
そうです、
Yes, Lord.
私がいろんな教会にいて証し集会をしたり賛美集会をしたりして、で分かったことが一つあるんですけれど、信仰生活一生懸命やってるということなんですが、耳が悪い人が非常に多い。だから耳が悪いから自分で身勝手な信仰生活をして人が本当に多い。だからいやーこれキリスト教においてもう致命的なことだと。耳が悪いからメッセージを毎週いただいても耳が悪いから命がわからないんです。だからメッセージは毎週語られているのに、そのメッセージによって養いを受けていない。耳が悪い。だからまず私たちがイエス・キリストに親しくなりたいと思うならば、この耳がイエス・キリストとまず先に親しくならなければならないということなんですね。私たちはこの目でよくものを見ます。でも皆さんがこの目で自分人生をいろいろと見てきた。そして人生失敗しないために一生懸命目で見て確認してやってきた。でも成功したことよりは失敗したことの方が多かった。それは何なの。原因は耳が悪いからなんです。この目は開いていてもただ見るだけ。この目では真理は見れない。この目では真理は見ることはできない。目でいいものを見よう見よう見ようとして失敗した人が聖書には出てきます。エヴァです。目で一生懸命見ました。知恵の木の種を見ました、見ました、見ました。あらかじめそれは食べたら死ぬ、必ず死ぬというね、法律がそこには定められた。でもそれをないがしろにするまでエヴァが見た善悪の種には力があったわけなんですよ。どういうことか。耳で聞くこと、耳で聞いて心に入ったこと、それによって歩むということには失敗がほとんどないんです。ですけれど目で見たことというのはちゃんとしたことまでもひまけて曲げてみること、それが可能なんです。だから皆さんは人生において大切な大切な決定をしなければならないとき、目は閉じてください。耳、これを開いてください。誰に対して。隣のおじさんの声いりません。悪いけど夫の声、それもいりません。妻の声もいりません。主イエス・キリストにこの耳を傾ける。そして主イエス・キリストに聞く。それで得る。それを行うということです。詩編40編、耳を澄まして、 今の皆さんの最初のところに詩編40って書いてあるところがあります。よろしくお願いします。まず私から賛美します。 ね、自分の耳を主よ、あなたが癒してください。主の御声がよく聞ける耳にしてくださいと、イエス様に祈りましょう。愛するイエス様、主よ、いらないものはよく聞く耳、本当に必要なあなたの命の御言葉は聞けない耳しいです。イエスよ、この時間あなたの手を持って私たちの耳をあなたが触ってください。私たちの聞けないこの耳をあなたが触ってください。そして主よ、あなたの命の御言葉をよく聞けるように、そして心得てそれを行うことができますように、まず私たち一人一人の耳をあなたがタッチしてください。あなたがタッチしてください。私の耳を、イエス様、あなたの血潮を塗ってください。私たちの耳たぶにあなたの血潮を塗ってください。そして私たちの耳が主にあって癒されて、聞くべき言葉、あなたの御言葉をよく聞ける耳となりますように。そして聞いた言葉を心得て、昼も夜も口ずさみ、主よ、私たちがそれを実践していくことができますように。イエスよ、私の耳をあなたが癒してください。耳を癒してください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを、耳を癒してください。Thank you. 絵を見ると、君の明日に幸あれ。これはですね、イエス・キリストにある働き人、働き人たちのために主が訳してくださった賛美なんです。私たちは、ある人はメッセージで働く、ある人は伝道して働く、ある人は奉仕をして働く、ある人は支えて働く、ある人は仕えて働く。土地にしても私たちはキリストにあって働き人です。そういうキリストにある働き人たちを私たちはお互いに祝福しなければなりません。その人の働きが主にあって本当に主の栄光がありますようにと、この賛美を通して今日ここにいるキリストにある働き人を祝福したいと思います。そしてこれから主にある働き人と会った時は、この賛美のことを思い出して、どんな方でも主にあって働く人と会った時は、皆さん心の底からその方たちを主にあって祝福してあげてください。働く人たちの苦労は絶えません。
Yes, no, 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 no
イエス様、あなたと出会って、あなたに触れて、あなたに愛されて、あなたの足跡をたどっている、あなたの働き人たちがいます。イエスよ、この世からしてみれば彼らの歩みは本当に乏しくて、本当に乏しくて、誇るようなところが何もありません。世の人々が見えないイエス・キリストを彼らは見た。世の人々が感じなかったイエス・キリストを感じた。世の人が信じなかったイエス・キリストを信じた。世の人が到底送ることができなかった、その鬼滅の愛で愛された。世の人が飲み食いしながらわからない罪ということを、キリストにあって知って、そしてキリストの十字架を仰ぎ見るものとなり、その十字架から流れた血潮に出会い、人生が180度変わって、イエス様のために生きよう生きようとしているあなたの働き人たちが、主よ、この世の中には千千万万と、主よ、ひっそりとひっそりとひっそりとあなただけに数えられています。あなたの働きのために自分の人生を差し出して、この私でよければ主よどうぞ、この私でよければ主よどうぞと、自分を主に捧げ物として捧げて、イエス様の十字架をしっかりと握って、イエス様の足跡を一つ一つ確認しながら、主の前に歩むあなたの働き人たち、主よ、今日も彼らの働きにあなたの時にかなう雨を与えてください。実を結ぶ命の光を照らしてください。彼らがあなたの栄光のために輝かし、すべての命の畑が、すべての命の畑が、イエスよ、あなたの時にかなう祝福によって、主よ、あなたに時にかなう恵みを受けて、大きく大きく命を育てることができますよ。まず一粒として自分を差し出して、あなたの命の畑にまかれたしもべたちを、主よ、あなたが帰り見て整えて祝福してください。彼らの働きがイエスにあって大きく実を結ぶことができますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。私一人です。君と呼んでさよなら、冷たく湧く雲よ、荒れ果てた茨道、あの地の呼吸に浮かべて焦げ出す
時間ですね、働き人たち、主にあってキリストを働いている全ての働き人たちのために主の前で祈りましょう。
Ah!
愛するイエス様、あなたを働くために人生を捧げて、そして一足一足あなたの足跡をたどるあなたの働き人たちに、主よ、あなたが祝福してください。そして彼らの働きが主イエスキリストにあって栄光に満ちた働きでありますように。イエスよ、助けてください。密かに密かに、梅雨のように本当にひとしずくとなって、ひとしずくとなって、主よ、自分を絞ってイエス様に捧げて、生徒たちのために捧げている、あなたの働き人、あなたの働き人をあなたが祝福してください。主イエスキリストの皆によって、働き人みんなを祝福します。アーメン。キリスト教といえば愛と言います。だけど教会の中をふっと見るとですね、そんな愛があるように思わない。いろんな教会を行ってみて、人の交わりは盛んだった、でも愛の交わりはあまりなかった。だからキリスト教の代名詞であるこの愛はどこに行ってしまったの？愛はどこに行ってしまったの？愛はどこにも行っていません。愛はあなた方が受けてからあなた方の中でとどめて流していないだけ。皆さんはイエス・キリストに愛されたから、救われたから、イエス様を信じて礼拝に預かっているんですけれど、その愛されている皆さんがその愛を流していない、自分のところで愛をとどめているから、自分の中でその愛を止めているから、愛が流れていないから、だから教会に新しい信者も来なければ、教会時代が和気あいあいということもどんどん乏しくなっている。なんで教会がリバイバルされないの？その責任は誰にあるか。愛されているのにその愛を流していない私にある。皆さんは主に愛された、愛された、なのに誰かから皆さんへと流れたその愛、それを皆さんは押しとどめて、水道の蛇口をキュッと閉めたみたいに押しとどめて、そしてその愛を流していない。だから教会のリバイバルはない。言葉によるリバイバル、それには限りがあります。でも愛によるリバイバルには限りはない。奇跡、祝福、それがそこにはいっぱい入っています。人は奇跡が好き、祝福が好き、でも愛されることも好き、でも愛することはちょっと面倒くさい。この愛を実践した教会が新潟にあります。本当にその教会の信者さんたちはイエス様を愛してた。だから私がその新潟の方に集会にいた時、その教会の聖徒が来ました。それで集会の後、私と会話をした時に、教会がリバイバルされていない、それで教会が本当に活発でないということは本当に心は痛い、これどうしたらいいんでしょうかって言ったんですね。あなたが行って、あなたがその教会のために働きなさいって言ったんです。そしたらこう言いました。 私がその教会のために働き始めると、なんか新しいことを始めるとね、あれおかしくないっていうことでね、変な目で見られる。なぜかというと、スケジュールというのがきちんきちんとあってね、何々会がこれをやるね、何々会がこれを推薦する、そういう海外がいろんな催しはたくさんしている。でもその催しが終わった後は全然教会としての活動がパッと止まっている。催しということが大切ではなくて、普段のね、私たち一人一人の働きが大切なわけなんです。私はこう言いました。あなたが今日ここで得たことを本当の命だとして、これを誰かに伝えたいとするならば、あなたはそのことについて躊躇することはありません。一人から始めてください。あなたが働く愛が本物であるならば、その人は変わる。そしたらその人が変わったことによって、ね、まだ他の人が変わる。うん、その教会においてそれが始まりました。ある姉妹から聞いたことなんですけど、その教会を愛して、あの先生が来た時にひそひそひそと言って、ね、メッセージを聞いたり、こうね、教会に隠れてそういう集会に出かけていたその彼女たちに、今は転機が与えられて、その教会の先生が彼女たちを認めている。教団は彼女たちの働きを危ないんじゃないかって言っているのに、その教会の担任牧師はその働きを認めていて、そしてこう言ったそうなんです。教団がノーと言っても、私は皆さんにノーではありません。私は皆さんを守ります。それでどうなったか、本当にいい教会になっている、素晴らしい教会になっている。この間賛美集会にいた時に、その教会の先生が本当に謙遜に謙遜にその賛美集会の下働きをしてくださいました。そして主に会って、本当に私も感謝して感謝して帰ってきました。彼女たちは自分の中にあるイエス・キリストの愛を押しとどめることなく流し始めている。そのことによってその教会に今リバイバルが起きている。それでこの間行った時も、ああ河合先生、2名洗礼受けますとか、そういうことを聞いたりするとすごい嬉しいですね。教会、うちの教会なんでリバイバルされないんだろうと思ったら、それは私に責任がある、私に責任がある、私にリバイバルが来て私はイエス様を信じた、でも私に来たリバイバル、この愛、これを私は押しとどめて流していない。だから私の後、ね、後が全然続かないわけなんです。愛は口先ではできません。口先だけの愛、それが存在する世界があるとするならば、それは遊女の世界です。飲み屋に行ってお金払って、その時間いただけるのは口先の甘い言葉かもしれないけど、でも飲み屋が終わったらその甘い言葉は終わり。私たちがキリストに会って受けた愛は、キリストが命を差し出してくださって与えてくださった愛です。だから私たちもこの愛によって救われたものとして、自分の中にあるこの愛を押しとどめることなく流して、イエス様の愛をもっともっと前進させていきましょう。24番、永遠の愛です。 まず私が先賛美します。そして賛美するときに静かに静かにこの賛美を本当にイエス様に捧げるときに賛美を静かにきれいに捧げてください。 愛してるって言ってる時ですね。愛してるよ、愛してる、愛してるよ。これならね、少し心がそれなりに愛してるって言ってる時、愛してるよって言ったら、ああその愛ちょっと私いらないんだけど。言葉には命がある。だから愛してるっていう時は愛してるなんですよ、ね、愛してるって言ってる時に、ね、去ってこいということじゃ、これは愛ではありません。愛してる、一人一人を見た時も愛してる、夫と会った時も愛してる、妻がパッと帰ってきたら、わあ愛してる、恥ずかしいから言えないという人もいるんだけど、3日言ったらへっちゃら、3日言ったらもう普通に言えるようになる。言葉には力があります。私が皆さんに愛してるよって言ったら、多分皆さんはうん愛してるよ。でも私が皆さんに愛してるって言ったら、皆さんも愛してる。愛ってね、すごい爆弾なんですよ。なんで爆弾かって言ったらね、喧嘩ってすごい爆弾でしょ。喧嘩しても解決できないことが、愛の爆弾がバンと落ちるとね、解決できちゃう。喧嘩したり睨み合ったり知ることは迫害しかない、ね、人間関係が壊れて、ね、物が壊れて、もう壊れて壊れて壊れて迫害しかない。でもね、そこにね、愛の爆弾をポンと置くと、そこはね、命が芽生え始めるんです。そしてその命はね、本当にみるみるみるみる大きくなった。そして愛の実が、ね、本当にたくさん実っちゃって、あ、これも愛だよ、これも愛だよということになります。私たちは 人間だからね、愛することに限りがある。それで嫌なやつを愛しようとするとね、すごい力がいる。嫌なやつを愛しようとするとね、歯を食いしばった愛しか出てこないんです。愛してる。でもね、愛、これね、たやすくできる方法があるんです。嫌なやつ愛できませんよ。でもできる方法がある、ね、韓国のことわざにね、憎たらしいやつにお団子もう一個やらせる、ね、っていう言葉がある。これがね、ヒントなんですよ。憎たらしいやつをね、心の底からね、愛してるはできない。で 憎ったらしい人なんだけど、物もあげることはできる、ね、で物をあげてると相手がね、もらいながらなんかすごい戸惑うんですよ。この人多分私のこと好きじゃない、なのになんでこれ持ってくるの、ね、それで、うん、食べる時に一番最初ね、うまくないかもしれない、あのね、この人ちょっと愛せないなと思った人には、ね、食べ物をあげてください。それもね、おいしいもの、ね、それをあげるとおいしいものだから口に入れた時に嫌な感じがしないわけなんですよ。そうするとおいしいものをあの人からもらったということで、その人のね、心がおいしかった分だけ柔らかくなる。そして2回目まだあげるじゃないですか、まだおいしいもの食べたから心が柔らかくなる。3回目はね、いつ持ってくるかな、いつ持ってくるかな。だからちょっとあの人とは言葉ではちょっと和解ができない、ね、言葉ではあの人とは愛し合う関係にはなれそうもないと思った時には、皆さんその人と、ね、愛し合うためにまずしなければならないことが、おいしいものをあげてください。まだあげてください、まだあげてください。そのうちね、心のわだかまりが解けて、それでね、普通に会話するようになって、そして普通にね、愛せるようになります。思いだけじゃ愛は描けない、唇じゃ愛は語れない。愛には実践が必要。この愛の実践を一番完璧にしてくださったのが天の御父、イエス・キリストを渡してくださった。愛は与えるものなんです。皆さん愛を与えてください。何かを与えてください。じゃあ賛美します。
思いだけじゃ愛は
1番に戻ります。1番私たちはそれぞれ神様がプランを立ててこの地上に使わせてくださいました。だから私たちは自分のプランで身勝手に生きてますけれど、本当は私たちが生きていかなければならないプランというのは主が私たちに与えてくださったプランです。だから私はこの賛美を通して主は私にどんなプランを持っておられたのか、それを皆さんが知ってほしい。皆さん自身に主はどんなプランを練っていたのか、それを皆さん自身が知ってほしい。これによってプランが分かるようになると人生ものすごく生きやすくなります、ね、だから例えばの話、私が大工として主からタラントが与えられているのに、そうじゃなくて私がお料理をやっていたら、ね、料理の腕は上がらない、ね、商売上がったりということなんです、ね、でも自分に託されているそのプランが分かって、自分が大工として主から作られているということが分かったら、その大工としての道を歩めば本当に他の人と一緒に良いどんつって仕事をしても全然違う仕事が、とびっきりの仕事ができるわけなんです。だから私たちはこの人生をあんまり無駄な苦労をせずに主の前で祝福を受けながら生きるためには、主が自分にどんなプランをしているのか、それを知るのは本当に必要です。だからこの賛美を通して、遠い昔に国では私のために主はどんなプランを練ったんだろうか、そして主が練っておられたそのプラン、それを主が見て素晴らしい素晴らしいって言ったんだけど、この素晴らしいと言われたこの私のプランはどんなものなのか、それを主にあって皆さん祈りを通して探ってほしいと思います。
Thank you.
最後にですね、十字架を見上げてから終わりたいと思います。14番最初私が賛美します。 愛するイエス様、今日ゴスペルアボイスがこの横浜の地においてここで初めて産声を上げて、主よ、私たちはここに最初に招かれたあなたに数えられた命として、私たちの思いを尽くし、心を尽くし、知性を尽くし、命を尽くして、主よ、アボイスすべきあなたを賛美します。イエスよ、今やっと生まれたゴスペルアボイスです。主よ、これからもあなたの御手に抱きしめられて、あなたが私たちをあなたの聖なる父を飲ませて育てて、そして私たち一人一人がこのゴスペルを通してあなたイエス様をこの世に向けて伝えることができますように。初めにあったことは、神と共にあったことは、神ご自身であったことは、あなたを正しく私たちが伝えることができますように。主よ、今日ここで初めて集まり、まずあなたに栄光を捧げた選ばれた一人一人を、主よ、あなたが整えて祝福してください。誰よりも何よりも主イエス・キリストの命と愛、十字架、そして全てを治癒にする真理の御言葉を一人一人がしっかりとアボイス伝えることができますように。イエス様、一人一人をあなたを届ける、あなたを届ける命の郵便配達として、あなたがどうぞ用いてください。イエスよ、一人一人がしっかりと命の配達人となって、そしてあなたを時を得ても得なくてもアボイスして伝えることができますように。主よ、私たちをあなたは油を注ぎ用いてください。今日ここで得た命、ここで養われた人生、ここで育まれたあなたの祝福、それが私たちの証となりますように、証となりますように。今日ここでブレイトマゴトを尽くしてあなたに仕えたこの一人一人に、主よ、あなたと出会った印をください。一人一人が今日ここであなたと出会った、あなたと出会った、その印を持って変えることができますように。イエスよ、あなたが一人一人を整えて祝福してください。イエスよ、あなたの御名を褒めたたえます。主はキリスト、生きておられる神の御子、私たちはこの主、私たちの王を私たちの命のある限り伝えてアボイスしていきます。主よ、あなたが私たちを整えて、あなたが油を注ぎ、私たちがあなたをどこに運んでいいかを教え、そして私たちがあなたをきっちりと運び、そして多くの命をあなたに立ち返らせ、 そして接ぎ木することができますように、イエスよ、私たちを助けてください。働き人一人一人の上に主が共にいてくださって、働き人一人一人を祝福してくださったことを心から感謝して、イエスの皆によって祈りました。ハレルヤ、感謝です。ハレルヤ、感謝します。皆さん、雨の中ようこそいらっしゃいました。皆さんがここで捧げた賛美、祈りは主の前にしっかりと届いていることを感謝いたします。